皆さんは巡礼の旅というのをしたことがおありでしょうか。キリスト教徒の場合ですと、巡礼の地というのはイスラエル、特にエルサレムを旅をする、これを聖地巡礼というふうに言います。もちろんそうした旅の時には観光もするわけですけれども、イエス・キリストが実際に生活した場所を、現地を訪れるわけですから、それだけでも巡礼というふうに言うにふさわしいでありましょう。巡礼というと、私の頭にすぐ思い浮かぶのは、イスラム教徒のメッカ巡礼であります。毎年何百万人というイスラム教徒がメッカへ訪れ巡礼をするのだそうです。おびただしい数のイスラム教徒がメッカにあるカーバ神殿、この周りをぐるぐるぐるぐると回るんであります。写真だけで見るとカーバ神殿の周りに数えきれない多くの人たちが、群がっているように見えるんですが、実はそうではなくて、秩序正しく神殿の周りをですね、ぐるぐると回っているんだそうです。確か時計と反対回りだったと思います。7回回るという決まりがあるようでありますが、イスラム教ではこれが最も崇高な、巡礼、聖地で行われる礼拝儀式とされております。今日の福音書、ヨハネ福音書は、イエス様がエルサレムへ、そしてエルサレム神殿で巡礼をした時の様子でございます。いつだったか、そこにも書いてありますね。杉越祭が近づいたのでと書いてあります。杉越の祭りというのはユダヤ教の三大祭りのうちのその中でも一番際立ったと言っていいお祭りでございます。時期は春、4月頃がユダヤ教のこの杉越の祭りということになります。イエス様が弟子たちと一緒に最後の食事をとった時、最後の晩餐というのが、あれがちょうど杉越の祭りの頃でありましたので、そういうふうに考えますと、今日のこの今福音書で読んで聞いた出来事は、イエス様が神殿内で商売をする人たちを追い出すという立ち回りをイエスがしたわけでありますが、このあと数日後に、正確には何日後かっていうのはわからないけれども、イエス様は弟子たちと最後の晩餐をとったのだろう、こういうふうに読むことができます。で、先ほどお読みしたヨハネ福音書はですね、このエルサレム神殿でイエス様がこう暴れる、商人を追い出す、これは2章に書いてるんです。ですから福音書の一番最初の方に載っているわけで、そうしますと、あ、これはイエス様がまだ宣教活動を開始して間もない時の出来事なのかしらんって勘違いしちゃうんですけど、この福音書を書いたヨハネという人はですね、あんまりこの時系列に書き綴るということには関心がなかったようであります。他の3つの福音書、マタイ、マルコ、ルカ、これはきちっと時系列で、書いているんですけれども、ですから3つの教官福音書と呼ばれる中では、このエルサレム神殿で商人を追い出すという出来事は後半に書いてあります。福音書の後半に出てまいります。 で、イエス様が神殿で何をしたか、改めてそのところを読んでみますと、神殿の境内で牛や羊や鳩を売っている者たちと座って両替をしている者たちをご覧になった。イエスは縄で鞭を作り、羊や牛をすべて境内から追い出し、両替人の金をまき散らし、その台を倒し、鳩を売る者たちに言われた。このようなものはここから運び出せ。私の父の家を商売の家としてはならない。暴れたのです。今だったら警察沙汰になります。そういうことをイエス様はここでしたんですよね。神様の憐れみと愛を説くというのが私たちが福音書から読み取れるイエス様なんですが、それとはおよそほど遠い蛮行を働いたんですね。もうすぐ苦しみを受け死を迎える、神の子としてこれは果たされなければならないけれども、人の子として、人の子イエスとしてこのことをどう思うか、この時の人間イエスの心理状態というのはおよそ尋常とは言えません。相当動揺をしていたのではないか。そうした中でのこの立ち回りだった。私にはそんな気がするのであります。そこで今日私たちが注目したいのはイエス様の次の言葉です。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせる。この言葉に注目したいです。ヨハネは21節でこの言葉の解説をしておりまして、イエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。3日で建て直すとはイエスの復活を暗示しているということです。境内で牛や羊や鳩を売っている人は、こうした動物を生贄として神殿でお捧げするために商売をしていたわけでありますから、巡礼をする人たちにとってはこういう動物を売ってくれる人がいるから、それを犠牲で捧げることができるのでありがたいわけですよね。でその際、そのお金を払って犠牲の動物を買うわけですけど、これエルサレム神殿です。ユダヤのお金しか受け取れません、使いません。でも当時人々が一般に社会の中で使っていたお金というのはギリシャのお金かローマのお金でした。イスラエルのシェケルというお金はまさにこうした神殿の中だけしか使われなかったので、両替が必要だったわけです。ですから両替商も巡礼者にとっては大変なくてはならない、わけであります。巡礼者たちのために彼らは仕事をしていた、商売をしていたんですが、イエス様は巡礼者にとって大変迷惑なことをしたわけであります。神殿を壊してみよう、そう言ったわけですが、神殿で暴れて秩序を乱したイエス様は実際にそれに近いことをしたと言えます。またエルサレム神殿でこのような暴言を吐いたのですから、とんでもない冒涜の言葉だと、こういうふうに巡礼に来たユダヤの人たちは思ったことでしょう。 一方イエス自身はエルサレム神殿のことをそんなふうには思っていませんでした。これは壊れる、いずれなくなっちゃう、まあ、そんなふうにイエス様は思っていたかもしれません。実際にこの後ローマによって神殿は壊されていきます。ここで一旦福音書を離れて、今度は今日の2つの他の第一朗読、第二朗読に目を向けたいと思います。今日の旧約の御言葉はモーセの十戒でありました。そして第二朗読は第一コリント書からですが、パウロが語る十字架の言葉であります。十戒はモーセが神様から直々に授かった教え、律法ですよね。で、律法というのはユダヤの人たちが神様との関係を正しく保つために守るべき教え、特にこれを重んじたのがファリサイ派でありまして、人々に対しても律法を守るようにというふうに教えていたのであります。これをひっくり返したのがパウロでした。もともとパウロは大変熱心なユダヤ教徒、ファリサイ派、律法に大変詳しく、非常に優秀なユダヤ教徒の中のエリートでありました。ところが、復活のイエス・キリストと出会ったことで、パウロはファリサイ派と決別します。そして、イエスと共に生きることを決断していくのであります。パウロは律法を見切ったんです。律法に代わるものとしてパウロは十字架の言葉を掲げたのであります。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。驚くべき言葉です。パウロはこれをイザヤ書を引用しながらこのように説明しています。それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵ある者、パウロの頭にすぐ思い浮かんだのは自分が所属していたファリサイ派ですとか律法学者が頭に思い浮かんだんじゃないでしょうか。知恵ある人はどこにいる、学者はどこにいる、この世の論客はどこにいる。神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。まるで大声で叫び呼びかけているような言い方に聞こえてまいります。学者のように聖書の知恵があっても神様のことがわかるわけではない。世は自分の知恵で神を知ることができなかった。知識や知恵ではダメなんだ、そう言ってんです。だから神様の前で愚かで構わない、いやむしろその方が神様のことはよくわかる、こういう言い方をしているんですね。律法をしっかりわきまえて知識豊富で、しかも律法をちゃんと実行できる、いわゆる知恵あるものになる必要はない。それよりもパウロは言います、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える。十字架を見上げなさい、十字架の言葉を聞きなさい、 なんてバカなことを言っているんだ、そう思うかもしれないが、それでも構わない。なぜか、神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとなさったお考えになったからです。パウロはこのように言いました。知恵ある者のようにではなく、十字架にかけられたキリストを見るように。このようにコリントの教会に呼びかけたパウロの言葉、私はこのパウロの十字架の言葉というのが、先ほどのイエス様の暴言、この神殿を壊してみよう、三日で立て直してみせる、これと相通じている、こういうふうに申し上げたいのです。神殿を壊すなどもってのほか、権威ある神殿、人々の心の拠り所である聖なる神殿、それをイエス様は当てにならないものとしたのであります。そして誠の神殿とは、三日のうちに建て直されるイエス・キリストご自身の体のこと。イエス様は自分自身を指し示しておられます。一方パウロは、知恵あるものがとっても大切にする知るということ、これを当てにならないと言ったんです。神様についてよく知っている、知識が豊富であることが権威の印、まあ一般的にはそういうふうに私たち認識するわけでありますが、それを覆しています。その代わりにパウロは十字架の言葉を掲げたんです。十字架の言葉に耳を傾けなさい、そんなものに耳を傾けるなんて愚かだと思うかもしれない、だが心配はいらない。なぜか、神の愚かさは人よりも賢いのだから。だから十字架につけられたイエス・キリストを見よ、このようにパウロは訴えました。十字架につけられたイエス・キリスト、三日で建て直された神殿、パウロとイエスが語ったこの二つのフレーズ、同じ主を指し示しています。十字架につけられたキリストを信じる知恵あるギリシャ人も、印を追い求めるユダヤ人も、そして現代の日本人も、なんて愚かなことをそのように思うでしょう、言うでありましょう。パウロはそれを承知で、十字架のキリストを述べ伝えるというこの宣教、この愚かな手段を神様が備えてくれた手段なのだと言ってはばからないのであります。愚かでも構わない。なぜなら、神様の愚かさは人よりも賢く、神様の弱さは人よりも強いからです。祈りましょう。愛する神様、聖なる御言葉によって、あるいはイエス様の神殿で取った行動によって、私たちはあなたの十字架を見上げることができております。この愚かな手段が私たちの救いとなったことを心に覚え、四旬節のこの季節をともども過ごすことができますよう導いてください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。